事務機関の月例祭御祭典を無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。今日はお昼頃から、急に天候がですね、それまではカンカン、今日ね、いつもより多少はしのぎやすい陽気だったですけど、にわかに雲行きが怪しくなっていって、で12時過ぎぐらいからでしょうかね、この雷鳴と、そして雨はね、まあ、降ったりやんだりなんでしょうかね、続く中、この1時からのお祭りになってもずっとこうゴロゴロゴロゴロ と雷鳴が響いたような状態でのお祭りになったんですけれどもね、このそういう中で今日今お祭り御祭典を使いさせていただきながら、まあ私はこの雷鳴をですね、まあ天地の天学といいますかね、天地がこう、まあ、太鼓を叩くようにしてね、なんかさあここからだぞと、ここからがお互いね、本当の始まりだぞというような、なんかこう鼓舞するようなね、さあって感じで、夏季診療期間昨日で終わって、ああと思ったんだけれども、こっからが本当だよとやれやれじゃなくて、はい、奮い立ってくれ、始めるぞというようなね、なんかそういう神様からの、そして御霊様からのメッセージをね、感じながら、あ、こうやって御祭典ね、天地がですね、太鼓叩いてをね、奏でてくださってるなというものを感じましたし、また皆さんがね、それに呼応するものも感じたんですね。廃止の声、ひときわ今日大きかったですね、皆さんね。ものすごい、なんか皆さんもそれをキャッチされてるんでしょうかね。はい、私たちはそうさせていただきますというような、なんか皆さんのその廃止を唱えるお声とか、その眼差しとかからもですね、雰囲気もなんか感じたんですね。天地がさあ始めるぞと鼓舞して、で私たちもはい分かりましたというようなですね、そういうなんか神様と私たちのこうね、なんかこう通い合うようなものを今日の月例祭を通してですね、感じさせていただきましたね。だいたいいつも月例、ね、お祭りの時はですね、それまで降っていたものがこう止んで、おかげいただいた中で、今日は逆だったんですけれども、だからこそこう神様のこう本気と私たちのこう勇み立つ心とかですね、なんかこう通い合うようなお祭りの雰囲気を感じましたし、まあ、今月はそういう、ね、一月間にどうでもさせていただきたいなという思いが募らせていただくお祭りでありました。まあ、先月は夏季診療期間ということだったんですけれども、まあ、とりわけ今年は教祖140年のお年柄でもありますし、なんといっても天地書きつけが誕生してからも150年だし、で多くの御霊様方の2代金光様、3代金光様はじめ、多くの皆さん御霊様方の式年も重なる年ということもあってでしょうかね、先月の夏季診療期間はですね、本当にまあ例年にも増して、なんか特別な特別なですね、なんか重みのある診療期間だったように思うんですね。皆さんどうでしょうかね。信者さんもですね、自分の身にご理解として、ただ先生の身にご理解いただくだけじゃなくて、私たちも身にご理解をといって取り組む方々がおられましたし、また先月は皆さんのお祈り添えいただいて、伊藤則夫さんがですね、学院特化に入学させていただいて、先月の15日にですね、無事に卒業させていただきましたけれどもね、いよいよこれから神有教会として初めて、まあ生え抜きのお道の教師が誕生する、その秒読み段階に入ってまいりました。そういうようなこともありました。また今年はとりわけですね、もう7月入る前からものすごい暑い日が続きましたよね。で、まあ夏季診療はね、ご存知の通り1時から聖号記念を使えるんですけれども、まあね、これだけ暑いと、まあ皆さんもちょっとね、その1時の参拝は、1時からのご記念に合わせての参拝ちょっと難しいだろうなという、まあまたちょっと無理をしてほしくはないなというようなですね、人間心もあったんですけど、蓋を開けてみたらですね、もうなんか 例年の以上にですね、お参りがですね、入れ替わり立ち替わりで続くような感じだった。平日の7時、1時とかでもこうね、お参りがこう連なるような日が続いてですね、ああ今年の柿神業は本当ただならない柿神業だな。そしてまたその皆さんのその姿勢にですね、もう本当暑さもいとわないでお参りさせる、本当にでもしかもね、仕方なく辛抱しじゃなくて、本当にこう喜び勇んで参ってこられる姿に触れさせていただいて、私たち教会の者の方がですね、本当にこう元気をいただかせていただくような思いがしました。まあ先月は何日間かですね、ちょっと私とか邦子先生とかちょっと都合がつなんか用事があるような時もあったんです。そういう、ね、雰囲気だったから、あこれはもう絶対極力お昼前、柿神業の正午期にはね、私たち教会のものは貫いていきたいねというようなことで、まあ一日だけどうしても私が外せない御用があって外した日があったんですけれども、基本的には私もそして邦子先生もずっと毎日ですね、この一時からの御記念を最優先に、なんか初めてですね、取り向け組また貫き切らしていただいたような思いがいたします。でもそれもこれもやっぱりこう皆さんの新人姿勢ですね、ミニゴリ会を作っておられる方がおられる、暑さもいとわずにお参りはできなくても心を寄せて取り組んでおられる方々というのも姿勢も伝わってくる中でですね、私たち教会の者も私も邦子先生もそれに引っ張られるようにしてですね、ああいよいよこのお披露前を、そしてご記念を大事にさせていただこうということで、それにはまらせていただいたような一月間でした。まあ月末にはですね、それこそ、何人かの方はですね、最後のですね、まあ私は競馬のことはよく知りませんけどね、競馬に最後の直線上に入るときにですね、ジョッキー、騎手がね、こう、さーって感じで馬に鞭を打つですよ。なんかそういうようなね、成り行きをいただかれてる信者さんもおられたんですよね。でもそれにこう、ひるまずにですね、はいって感じでもう最後まで駆け抜けていかれる信者。そして私たち教会の者もですね、その神様の最後の直線上の鞭がね、入るような成り行きがあって、おとといだったんですけれども、まあ、一人暮らしをしている長女がですね、突然高熱が出まして、おとといの午前中にもう本当に弱々しいような息も絶え絶えの声でですね、熱が出た後、で、まあ、何度ぐらいって聞いたら39度ぐらいと。ね、本当、親心ではですね、すぐにもう駆けつけて、まあ、一人ですからね、なんかこうね、いろいろなサポートをさせていただきたいというような思いに駆られるところ、まあ、その瞬間はあった、先ほど言いました。でも、ね、ずっとこう貫いてきた柿神業のご記念は、ね、させていただこうねということで、邦子先生も、ね、ずっと宣召してくださったんですけど、まあ、すぐにですね、長女のもとに行きたい気持ちを、それを神様にお供えして、柿神業の生後記念を挙げてから、長女のもとにですね、おととい向かわせていただいたんですね。その後、私もお結界講師を務める中でですね、なんて言うんですかね、本当にもう、あ、この姿勢を神様、御霊様が本当に喜んでおられるなと。まあ、ね、もちろん、いつもかつもですね、そうではなくてもいいと思うんですけど、こと今年の柿神業に限っては、神様優先、させていただく成り行きだったんだなと、それを神様、御霊様が受け止めてくださって、なんか喜んでおられるようなものを感じました。で、まあ、その日、まあ、邦子先生がちょっと、助立ちに、助っ人に行ってですね、いろいろと食料とか、お薬とかですね、手配して ところが解熱剤を飲んでもですね、なかなか下がらない状態が続いたんですね。まあ、でもとりあえずおとといの夜は一旦また邦子先生こっちに帰ってきて、そして昨日ですか、朝またね、訪ねてみても、まあ38度台までは下がったということだったんですけど、解熱剤をね、何回飲んでも 大体37度ぐらいまで下がるんですけど、まだ十分下がりきっていないような状態の中で、昨日は昨日でまた、最後のですね、夏季診療成就の御礼のご記念をした後、邦子先生がまた、連日ですね、長女のもとに行かせていただきましたけれども、ここで一つ問題があるのはですね、邦子先生が出かけるとですね、私とひろと君がですね、皆さんご承知の通り、私はですね、もう、いわゆる家事炊事全般も邦子先生に 120% 依存してずっと生きてきてるわけですね。だから、まあもちろん丸一、ご本部参拝とか哀楽参拝で丸一日出かけるときもそうですけど、今回みたいに半日出かけるのもですね、ただもうパッと行けばいいってわけじゃなくて、私たちの分も、例えば夕食の分とかですね、洗濯物の分とかも準備して行ってくださるわけですよね。できないから私がですね、それが。ところが昨日はですね、午前中、お昼前、お参りがあったりとか、あるいはいろいろな用事が立て込んでですね、昨日の夕食の準備を邦子先生ができないままだったんですね。で、まあでもね、夏季診療ご記念終わったらすぐ行きましょうということで、で、一応、冷蔵庫の中に豚のもも肉があって、あと野菜があるんですよね。で、それで、まあ、なんとかしようということになってですね。で、大体、今までもこういう、邦子先生が出かけるときっていうのはあったんですけれども、作ってくださる、ことが多いんですけど、作ってくださらないときは、インスタントラーメンとかですね、レトルト食品とかでしのいでたわけですよね。甘えたわけですよね。と私はですね、そういう調理もそうですし、洗濯物も全然一回もかけたこともない、畳んだこともない。学院卒業して教学研究所というところで御用しているときに一人暮らししてたんですけど、すさんだ生活だったんですね。部屋はもう散らかってるし、食事も今言ったようにインスタントラーメンとレトルト食品とコンビニ弁当の連続で、一回ですね、ひどいときは、3、4日間ぐらい全部3食チキンラーメンで過ごしたことがあって、その時はさすがにですね、ちょっと体調に変調をきたしてですね、少しもうなんか手先が震えるような状態にまでなったことがあるぐらい、もう本当にもう、家事、炊事が全然もうできない男なんです。しかしね、本当、今回もですね、そういうインスタントラーメンとかっていうふうに、息子も分もありますけど、いうふうになるところだけど、でも、なんかその冷蔵庫の中に、その豚のももと、野菜があるっていう成り行き、どうせ自分はそういうのができないからっていうようなことで、今までそれをしませんでし、逃げてきてた部分もあった、邦子先生に甘えてた部分もあったんですけど、そういうね、ただならない夏季診療の最後の最後の日にですね、そういうような成り行きになって、今までその食わず嫌いじゃないけど、作らず嫌いを卒業させていただこうかな。信者さんにもこうやってね、信心の自立ですよ。独り立ちしてくださいって言ってる。お前人間として独り立ちしてないじゃないかというようなの。そういう思いになられて、なってですね。昨日はちょっと一つ、一品だけでもですね、なんか頑張ってみようという気にならされたんですよね。で、そしたらですね、間髪入れずにその後、電話がかかってきまして、で、電話取ったらファックスだったんですよね。で、ファックスだと、2階にファックスの機械があるんですけど、ファックスを、様子を見、そしたら、エアコンのですね、勧誘のファックスだったんですけど、それをこう、一応、コピーしたらですね、途中でファックスが止まってですね、うちのファックスがこう、紙詰まりのような状態になったんですね。紙詰まりのような状態になるっていうのはもうほとんど滅多にないことなんですけど、なぜか昨日そういう成り行きがあって、途中で止まって、なんか上半分はちゃんと遺産されてるんだけど、下の半分が真っ黒になってるんですね。なんだこの黒いのはと思ったら、中のどうもインクフィルムっていうやつですかね。あれがこう、なぜか出てきてしまっててですね、コピーの用紙と一緒にですね。で、下半分が印刷されてないんですね。 なんでこんなといろいろ一人しかいない忙しい時にと、で、ね、2階はですね、エアコンもなくて暑い部屋、黒い姿でですね、なんでよりによってと思いながら、ブツブツ言いながらこうフィルムをですね、まあ、直そうとしたらですね、インクフィルムがもうたるんでですね、ビロンと伸びた状態で出てきてしまっていたんですね。そこでまあいろいろ調べて、ファックスのインクリボンのレバーというかギアですか、ギザギザの回るやつ、あれをこう回してやったらピンと張ってですね、元の通り戻ったわけですよね。あ、本当これまさに神様がね、私の信心の中にね、そういう緩んでくる部分があるから、今日のこの成り行きを通して張りなさいと、それをもって書き信行成就だよと、形の上でのご記念は終わったけれども、あなたの書き信行はこれだよ、再成就させていくためにはこのことに取り組みなさいと、こうおっしゃっておられるような気がして、それこそこう無知がですね入ったような、最後の直線、さあもう一踏ん張り走れというような、これは成り行きだなと思わせていただいて、分かりましたということで、まあそのですね、夕食の準備に取り掛かったわけです。ところがもう何もしたことないわけですからね、調理器具がどこにあるのやら、油やらね、そういうものがどこにあるのやらから始まって、そして今で、でもありがたいことにですね、動画でですね、レシピがいっぱいインターネット検索すれば載ってるわけですね。なんかクックパッドとかいうのが、ところがですね、文字だけの説明だと、わかんないんですよ。で、映像で見ようとするんだけれども、YouTube とかで探すんだけど、豚の細切れの動画はいっぱいあるんだけど、豚もものなんか切り落としのはなくて、まあ、どっちでも大丈夫なんでしょうけどね、応用効くんでしょうけどね、そんな。でもやっぱり、素人はやっぱ、豚ももの切り落としじゃないとダメと思い込んでたんですね。やっとカットの思いで、なんとかその豚ももの切り落としと、あと、中にあったですね、人参とキャベツとピーマンとかがあったんですけど、人参とピーマンを使った豚の甘辛炒めの動画があってですね、それをもう動画をもう何回も停止しては戻し、停止しては戻しながらです。まあ、調理時間、まあ一般的には20分ぐらいで済みましたから、1時間ぐらいかかってですね、お酒少々って、そのお酒をどれ使って、どうしたらいいかよくわかんないんですよね。少々ってどのぐらいの量だとかですね。まあそんなこんなでいろいろありましたし、またね、フライパンも握ったことがないし、フライパンに取っ手がないんですよ。取っ手がない。取っ手はどこにあるんだ。邦子先生に尋ねても、ちょっとたまたま繋がらなくてですね。あ、取っ手なしでやろうとかですね。一時が万事こんな調子だからね、おかしいですよね。本当にですね、人間として独り立ちしたいんですよね。男の人でも今それぐらいやりますもんね。それすらもできてなかったんですよね。でも本当にね、なんとかかんとかですね、一応一通り無事に作らせていただいて、で、途中からだんだん少し楽しくなってきてですね、こう切ったりとか、お野菜切ったりとか、こう味付けしたりするのがですね、で、実際こう食べてみたら、まあそこそこ美味しかったんですよ。人参はちょっと硬かったですけどね。それと同時にですね、本当にまあこうやって長女の桃子さんが熱で修行を出してるけれども、一人暮らししてね、もう3年4年になりますけれども、同じ、私と同じようなスタートラインからですね、もうもちろん大学の本業を抱えつつ、アルバイトもしながら、そしてこういうね、食事とか、洗濯とか全部一人で頑張ってきてたんだ。もうなんとなくそれは頭の中で分かってたんですけど、実際自分がそのね、現場に直面して、あ、こういう思いとか、最初のうちはいろんな戸惑い抱えながら頑張ってきてたんだな。また、ね、当たり前のように思っていたけれども、邦子先生はこれを1年365日ですね。で、私ずっとここいますからね、3食ね。滞ることなくしてくださってたんだな。そのありがたさがね、本当に初めてですね、身に染みて感じたんですね。もう心の底からお礼を申させていただきました。そうしましたら邦子先生から連絡が来て、下がらなかった熱が37度台まで下がってきました。また一応検査をさせていただいたら陰性出したというお礼の連絡があったわけですね。なんかこう、神様がね、 この私の向かい方を待っておられたんだな。やっと自説をいただいてですね。普通に、普通のことなんでしょうけどね、その豚肉の甘辛炒め作ったっていう話だけなんですけど、私にとってはものすごく、よし、やるぞというような思いで取り組ませていただいたら、なんかこう、すぐにですね、神様がこう、手応えを くださったような思いがいたしました。昨日のですね、最後の柿新業のミニゴリ会で、こんなことを自分で書いてるんですよね。願いたいことはありのまま素直に神様に願えばいいのです。こんなことを願ってもいいのかとか、これを願ったらご無礼とか思うなら、そのこともそのまま神様にお伝えしてから願えばいいのです。最初から自分で勝手に判断したり決めつけたり蓋をしてはもったいないです。まずは願ってみる、投げかけてみる、やってみるというところから神様と愛をかけようのが動き出しますので、ね、ご理解でこんな偉そうなこと書いてたんですけどね。料理一つね、本当、ね、自分はもうこういう人間だからって勝手に決めつけたり、あ、自分はもうできないというふうに思っていたけれども、それよりも、とりあえずやってみよう、取り組ませていただこうという姿勢に、なんか神様が寄り添ってくださるんだなということを改めて自分で書いたミニクリカを自分で身にしみさましたね。そして今日のこの天地のね、雷鳴ですよ。うん、本当にね、できるかな、どうかな、こんなこと願ってもいいのかな、自分はこれぐらいのものだからという枠を捨てて、とにかくできるかできないかはその後成り行きに委ねて取り組んでみる。うん、ですね、投げかけてみる、うん、やってみるという姿勢をですね、なんか昨日から今日にかけて、神様が願われているものを感じました。お互いの中でも本当食わず嫌い作らず嫌いでちょっとこう、ね、躊躇している部分っていうのがそれぞれあると思うんですけれども、今月という月はですね、そこをもう、ね、最初から自分でいろいろ決めつけたり判断するんじゃなくて、できるかできないかその後の成り行きに任せて取り組ませていただこうという姿勢でですね、向かわせていただけたらと願わせていただいております。どうもありがとうございました。